バスケトークラジオ、
はい、第202回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
友と
ギリです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
久しぶりやね。2週間ぶりやね。
そうですね。
ちょっと雨が続いたからや、収録もやちょっとできにくかったけどさ。
いや雨のせいじゃないですけどね。
言い訳はあかんよね。
はい、
しょぼ言い訳はあかんよね。2017年10月16日月曜日でございます。本当に雨続きで、はい、今日も違う、ね、やんだり降ったりやんだりみたいな ね
僕は一回キャンプ飛んでました、
はい、あキャンプ飛んだ。ちょさっきさ収録前にトモと喋っとってんけどさ、
はい、
この前フジモンと撮った時さ虫鳴いてた、
はい、
バックグラウンドで
そんな聞こえなかったんすよ。
ほんま鈴虫っぽいの聞こえんかった、
はいはい、
めっちゃ泣いてましたよ。
めっちゃ泣いとったよ。知らん。
え、友達
さ、まさかキャンプの収録やと思いませんでしたみたいなね。で、あれフジモンやね。ちなみに、
はい、
あの虫が泣いてたの電話から入ってきてるわけよ。要する
に。なるほどね、フジモンの方ね。フジモンどこで撮ってるかようわからないですからね。
またエロいことしとったりします。
どういうこと？鈴虫とエロが繋がらんわ。どういうことよ。しかもまたって 前科一般あるの藤本そういうの。
いやこれ最悪やもう。
ほんまにね、今電車の中で吹いてる人笑うのやめてよ。
本当にこの3人だったらピーになっちゃうよ。
まあまあまあまあいろいろありましたね。
はい、
休んでる間に世間は動いておりました。
そうです。
ね、その辺ちょっと、はい、一番古いやつから行こうよ。もうみんな知ってるよっていうところからもあえてバストラ紹介していこうよ。
行きましょう。
国体結果でございます。
はい。
男子優勝したのどこ？
少年は京都ですね。
あ、やっぱりそれは予想通り？
予想通りでしたね私は。でもみんなはやっぱ福岡とか、うん、うん。うん、そう。地方面多かったですよね。名声宮城とか。
は
い。
名声強かったもんな、インターハイの。
まあ強かったですね。まあ国体になると静岡も強いですからね。はい。
あ、静岡といえばあの子どうやった？
静岡。
石川ちゃうわ。
はい、ベストホームまで残ってましたね。
大倉君
はあれですよ、石川県ですからね。
石川県か。
はい、
あ、兵庫は茨城と当たったんだ。
そうですね、惜しかったんですけどね。出だし兵庫の方がなんていうかね、リードしてましたね。
そうなんや。
はい、まあ土浦日大の
第2クォーターでやられて
そうね。その試合でも原くんが33点ぐらい取ってますよね。
そうやんな。それはちょっとバスト、はい、前のバストで喋ったかな。
そうですね。
うん、嬉しかったわ。なんか原くん聞いてくれとったら嬉しいのにな、
は
い、
そうですね。
あれだけ自信持って打ってたからきっと絶対爆発するやろうなと思ったら、うん、兵庫のために爆発してくれてましたね。
そうですね。
で茨城はあの
茨城県ですかね。
茨城県のまあ土浦に
来た
高原君は、
はい、どうやった？高原選手はね十何点ぐらいに抑えられてたと思いますよ。
そうなんだ。
はい。
誰がついとったんやろうな
ですね。誰がついてたんでしょうね。
そうかそうか、十何点に抑えてんのやったらまあいいよね。
そうですね、あ
のオフェンスマシーンを。
はい、
さてさて、京都は優勝した京都は山口とも98対71、27点差。
はい、
で明星のいる宮城県は石川と当たって86対90。これギリギリのところでいってるの。4点差。石川強いね。
石川強いですね。
やっぱ大倉壮太君暴れたのか。
まあ暴れてんじゃないですかね。予選ミニ国では59点取ってますもんね。
59点すごい、
はい、
で、兵庫を破った茨城は福岡と当たっています。101対82、19点差。
はい、
で福島静岡、やっぱ静岡がさっきもキリさん教えてくれたけど、国体になったら強いね。
強いですね。まあ飛龍と浜松学院と浜松開誠とか、あの辺全部来ますもんね。沼津中央とか。
そうやな。71対113、静岡。で準決になっていくわけですけど、京都、宮城、福岡、静岡の顔ぶれで、一発目が京都、宮城、
はい、
89対72、17点差。
そうですね、
強いね、宮城相手に。まあまあちょっと危なげなく全クォーターリードを許さず京都が勝ってますね。
そうですね。
他方福岡対静岡、62対58、福岡、
はい、いい勝負してますよね、これ。
なかなかいい勝負してたね。は福岡が勝って、決勝は福岡京都、85対97の京都ということになりましたけど、パトリック選手どないな、一回ちょっとね、東山の時は下げられてたようなことになってたけど、国体どうやった？
国体もそんなに出てないっていうふうに聞いてますけどね。スタートじゃないとか、まあ、クリスチャンの方が出てるんじゃないですかね。
結局でもこういろんなことできるのはパトリックじゃないの？
どうなんでしょうね。東山でもやっぱスタートに出たり出なかったりっていう部分と、国体でもやっぱりそういう感じになってるんでね、なんとも言えないですけど、でもね、やっぱ京都は一番活躍したのは洛南じゃないですか。
やっぱそう、
洛南の選手がやっぱり主に、それに東山の留学生を入ってっていうような感じだと思うんで。
そうなんや。洛南の選手って、はい、次のウィンター誰を見てたらいいんだったっけ？
ですね、名前がツヤ君だったっけな、ツヤ選手だったと思いますね、
はいはいはい、
この選手、はい、代表にも選ばれてたのかな、身長もまあ高いですし、何でもできるオールラウンダープレイヤーですね。
ああそうなんだ、
はい、
彼を見てたらいいわけね。
そうですね。あと笹山選手、三菱の笹山選手の弟、笹山陸っていう選手がいるんですけど、ガードで、まあ、この選手もやっぱり洛南で下級生の時から使われてて、うまいですね。お兄ちゃんとはまたちょっと違うガードのキープとかより、はい、シュート力もありますね。
そうなんだ、
はい。またあと長山選手の息子御さんも今2年生かなんかにいますね。
ああそう、洛南、
はい、楽なんです。
そうかそうか、なるほど、ありがとうございます。
はい、
ちょっと少年女子行く、
女子行きましょう。
少年女子、少年女子はですね、よ出ましたよと。これね、しばらく出ないんだよね、下は。あ、出てきた出てきた。どっから行こうかな。やっぱ兵庫から行く。あ、兵庫出てないんか。
どっちだったっけ、出てたっけ、
出てない
ね、出てないですよね、
出てないな、
青年ですね、今日は。
そうか、
そうそうそうそう、
東京強いな。
まあ東京は強いですよ。だって聖徳と明星と八雲が入ってくるんで、女子は強いと思いますね。
1回戦108対59、福島とやってます。
はい、
東京が勝ってます。でね、やっぱ岐阜城のいる岐阜やね。
はい、それは強いですね。
岐阜対山口、95対45、岐阜。
はい、
で近畿からは大阪が出てます。高知対大阪、62対72、大阪。
はい、
で準々決勝になると東京と新潟、86対75、東京。
はい、
で同じく準々決勝、愛媛対奈良、69対75、奈良。
奈良いいっすね。
奈良いいね。
はい、
で準決勝で岐阜対大阪、76対62、岐阜。
はい、
大阪惜しくもここで敗れたね。だ近畿食い込んでんねんな。
まあそうですね、
で奈良対東京54対91、これはちょっと差がついたけれども、まあこれあっぱれでしょ、ベスト4、
う
ん、
そうですね、
うん、東京で決勝は岐阜対東京のカードになって88対75で岐阜、やっぱ岐阜城強いよね、大岡の愛知はどうなったの、
愛知はどうだったんすかね、
愛知出てねえな、愛知はどこに負けてあかんの、
岐阜じゃないですか、
やっぱ岐阜か、あそうか東海から岐阜か、岐阜に負けてんだ、そういうこっちゃ、うん、いやーこれ注目すべきは奈良ですよ、奈良
すごいっすね、
奈良すごないこんなんあった、
いや3位になってるんですもんね、
そうそういうことですよ、うん、
すごいそれは あっぱれや
な、川崎選手聞いとうかな、はい、うん、キリ覚えてる、決勝兵庫県予選の決勝で俺とマッチアップしてた、はい、あのピッペみたいな顔した人って
覚えてますよ、
あの人が川崎選手で、
はい、
うん、彼が奈良分担を見てる、奈良高校か今、うん、
なるほど、奈
良高校っていう名前に変わったのかな、
へ、
いやーいいよ奈良、ほんと強い、
ウィンターカップ楽しみですね、
楽しみ、俺はほんま楽しみ、またね、去年が2年生チームでさ、それでも勝ち抜いてきとったからさ、はい、来年絶対強くなるんやろなと思っててんけど、はい、やっぱり持ってきましたね、見事
いいっすね、
うん、素晴らしい、さて、なるねん行きましょうか、
行きましょう、
なるねんというのはみんな言うのかな、わかんないけど、青年男子のことでございます、
はい、
青年男子はよっ、こんな感じでございます、青年男子はね、ちゃんとミニコク勝ち抜いて1回戦は福島と当たってます、99対90、福島、あ残念ながらね、これ逆転負けなんですよ、1ピリが17対26の9点差やってるんですけど、2ピリが28対15、3ピリが28対23、ここで追い詰められて、4ピリが26対26の99対90、残念ながら兵庫が1回戦で敗れましたけれども、ここにはね、いこいここの後輩も何人か出てましたね、
はい、そうですね、
うん、中島智樹くんとか、坂井啓太くん、
はい、龍、
それから龍、流通科学大の龍くんとか出てましたね、あーでも残念、福島強かったね、
残念ですね、
うん、ここでちょっと宣伝入りますけれども、中島智樹くんってね、兵庫県神戸市ね中心で子供たちにバスケットを教えててね、グローアップっていうなんか、バスケ指導グループみたいな若者同士で組んでまして、でこの前ね娘がねあそこ行ってましたよ、あのシューティングスキルコーチなんかを招いたりして、子供たちにシュートを打たせる、女の子もワンハンドシュートをね教えるようなクリニックがあったりして、第2回がねまた10月20日、もうすぐあるんですよ、20何日かにあるんで、まあ、その辺グローアップなんか検索してもらえれば出てくるんで、ぜひあの中島智樹くんやってるグローアップ一回行ってみてくださいというのを挟みましての、準々決勝、東京秋田66-94、秋田、それから香川北海道76-66、香川、まあ、福島愛知が61-117、愛知強いな、
愛知強いな、
福岡愛媛86-69、
福岡も強い
ね、準決勝この4つのカードです、秋田香川福岡愛知ということになってます、で秋田香川が76-66、秋田で、うん、福岡愛知が51-91、愛知、
うん、愛知強いな、
すごいな、福岡愛知40点差、すげえな、で決勝が秋田対愛知、なんと秋田92愛知91で秋田が優勝してます、
すごい接戦、
すごいねこの接戦、
秋田強いっすね。
秋田強いね。ずっと拮抗してたんだけど3ピリで26対18秋田になって、
なるほど、
今度4ピリで21対26で1点差で愛知が敗れ秋田が勝ったということです。
はい、
もうあと1分あったらもしかしたら愛知が優勝してたかもしれませんね。
うん、それが、うん、まあバスケットですからね。
そうね、有限のスポーツだからね。
はい、
まあ、面白いところでございます。まあ国体こんなとこかな。
国体の女子のせ、あれも言っときましょう、
ね、はい、ね、それも言っときましょう。いいよ、いいよ。はい、なるねんの女子、これ兵庫出てるよね。
出てますね、頑張ってましたよ。
あったあった、兵庫対島根96対49兵庫
お
1回戦突破しています。で2回戦兵庫は福岡と当たりました。65対55、兵庫すごい2回戦勝ってる。いやすごいことやよ、2回戦勝つって。で3回戦兵庫対滋賀、まあ、ここはね、78対73兵庫すげえすげえな、
すごいすごい
すごい、準々決勝まで勝ち上がってるやん。
はい、
で兵庫対熊本、88対67兵庫嬉しいね、
これ嬉しい、
めっちゃ嬉しいね。
次は
準決勝のカードは栃木、兵庫、秋田、山梨というチームが上がってきてます。
うん、どこで当たるんですか。
栃木、兵庫で当たってますね。
おお、
うん、82対75、栃木
なんで
栃木7点差
栃木、じゃもうそうしたら栃木優勝してほしいですね。
ねえ、で秋田山梨がやってて70対62で秋田、
うん、
だから男女揃って決勝行ってんねんな。
うん、すごいです ね、
ね、決勝は栃木対秋田のカードで55対77秋田
栃木じゃないんだ、
秋田すげ
え。え、秋田はじゃあ
男女で優勝でしょ。
そらすごいよ、
すごいことやで、
もうすごい
飲み会やで男女でカップル2つか3つぐらいできとる
できへんって
そうやねんて、すごいね。
いやー、お腹いっぱい
ねえ、
うん、すごいです ね、
ね、本日もお送りしましたのは、
うん、いやいや、終わらへん、まだ終わらへんやろ、ね、うん、国体は終わったって感じで、
国体は終わりましたね
はい、
ねこの辺からちょっとキリ君、
はいはい、
ちょっと僕詳しくないんでアシストしてほしいんですけど、
はいはい、
関東学生リーグ
行きましょう。
うん、ここちょっと教えていてくれる、一部と二部どっちから行こう、
はい、一部から行きましょうか。
一部から行きましょうか。
はい、一部まだ終わってないですけどね。
一部の暫定順位、
はい、今そうですね、暫定の順位になりますけど、
下から行く、上から行く、
上から行きましょうか。
上から行きましょうか。
はい、
覚えてるかどうかちょっとチェックしてやろう。
いや、覚えてはいないですね。でも一番は多分拓殖なんですよ。
うん、
拓大はなんだかんだ言っても最後勝ってるんで、
うんうんうん、正解。
うん、拓大の次とかもう荒れてるからな、もうどこなの、先週とか
合ってる、
合ってる、
うん、
先週行くと青学まだ早いんで、うん、どこやろう、あ、うーん、どこやろう、早稲田もまだ早いから明治とか、
明治、
はい、
ブブ
どこやろう、白鴎とか筑波とか、
あ、その辺ですね、いいですね、うん、合ってますね、
はい、 合ってます。
うん、同率で白鵬筑波が入っています。
なるほど。
で、はい、その相手チームによって3位つけられてるのが筑波。
なるほど。
4位が白鵬、
はい、
5位が大東文化。
おお、頑張ってきたな
ねえ。俺これこれはね、ほんまキリさんに後でいじってもらいますよ。大東文化は5位、で6位が明治、
はい、
7位が青学、8位が早稲田、9位が東海、
はいはい、
9位が東海ですって。
うーん、そうなんかな。
10位が日大、はい、
日大か。ちょっとね、ただね、
日大も4勝10敗ですから。
なるほどな。
まだ
日大、まだあとどれくらい、まだ若い、まだあと4試合ぐらいあるんじゃないですか。
4試合か。
まあね、でも、あの12チーム、10チーム全部インカレ出ますからね、一部は。だからまあ落ちないですし、安心って言えば安心ですけど、今年は。
普段は安心じゃないもんね。
普段はもう9位10位はもう黄色赤信号ついてきますからね。はい、今年はもうインカレも出れるし、そういうふうにおいては、あの若手を結構使ってるチームもやっぱありますよね。
さてここでね、
はい、
僕に夢を見させてくれって言ってたあの大東文化大学ですよ、
はい、
2部から上がってきて、
はい、
最初はねやっぱり2部は2部なりかと言いながらも、
はい、
こう勝ち星と負け星っていうの、黒星白星を結構分けてるから、
はい、
後半分かんないんじゃねみたいな話をまあしたと思うんですけど、そう
です
ね、
はい、
ここへ来てキリさんの感触どうですか。
バッチリですね。こんな感じで上がってくると思ってましたしね。まあ、あの大東文化の西尾ヘッドコーチ、昨日誕生日だったんですよ。
なんちゅうマニア情報。
いや、自分もね、あのお世話になってるんでね、あのメッセージ送ってきてくれましたけど、
そう、
まあ、これから、はいはい、これからまあリーグ戦残りあとわずかも、まあ、しっかり頑張るのと、インカレも頑張るんで応援お願いしますっていうことでしたね。
もうそうなんや、
はい、
すごい、ね、
いやもう自分全然大東文化大学応援しまくりますよ。
いいね、はい、俺も大東文化大学、はい、この関東一部ではやっぱり一番頑張ってほしいかななんて思う、
ね、頑張ってほしいですね。そうそう、まあ、日大はね、あの若いかもしれないですね。1、2年生がちょっと多いかなっていうのと、まあ杉本天翔くんもまあいますけど、シェイク啓太とか、あの辺も出てますけど、
北陸上がりの、
そうですね、やっぱ他の留学生と比べたら、やっぱちょっと目落ちするかなって感じしますね。モッチとかと比べるとね、モッチラミンとか、ちょっと厳しいかなっていうところありますけど、
なるほど、
まあ、前もちょっと紹介したんですけど、やっぱゲイ・ドゥドゥ選手、ドゥドゥゲイ、あの拓殖大学の、あの選手のもう得点はやばいっすね。
あ、そうなんや、
はい、今もしあのインターネットで見られるんであれば、得点ランキング多分1位だと思いますよ。
そうなん、誰も止められへんの。
誰も止めれないですね。しかも外やるんでね、あの身長で、スリーポイントも入るし、
まあ、前回キリさんが成長したって言ってた子やんな。
はい、
その前誰やったっけ、留学生いたん、
バンバです。
あ、バンバ、バンバの穴は埋めれないだろうなぐらい、
はい、穴は埋めれないどころか、もう完璧埋まってるんじゃないのっていう話ですね。バンバよりちょっと体格いいんでね。
大学でそんな伸びるんやな。
そうですね。
そうな
んだ。ほんまに。
すごいな。
八王子にいた時はそんな感じじゃなかったんですけどね。今はもう一番留学生の中でも得点取れるマシンですね。
すごいな。
まあ、それとやっぱ1年生の岡田選手。
ああ、岡田選手ね。
この2枚は止めれないですね。
岡田選手1年でそんな活躍して、拓大がこんなに上にいるの？はい。
そうですね。マジで？岡田選手、36分ぐらいは出てますから。
1年生でさ、4回生止めるやろ。はい、 止められへんの。
いや止めれないんすよこれが。
マジで恐ろしいな、はい、あの子。
あの選手はやばいですね。
そうか、そんなにか。
そうですね、拓殖もやっぱ若いっちゃ若いですよ。2年生に多田選手っている、いるんですけど、多田選手も八王子で、これがまたスリーポイント王とかスリーポイントランキングに必ず絡んでくる選手なんですけど、まあ入るときは10本ぐらい入りますね。
ちょっとごめん、はい、話をちょっと引き戻すようで悪いけど、岡田選手の中学どこなん、
はいはいはい、岡田選手はね、中学まで覚えてないんですけどね、ジュニアオールスターで活躍してたんで、京都の中学だったと思うんですよね。
あ、でも本当地元やったんやな。
そうなんですよ。でその中学で全中出てったと思うんですけど、その4名がごっそり東山に行ったんですよね。
4名行ったんや、すごいな。
はい、
なるほど。で
東山の監督がもう小中ぐらいからもう目つけてて、岡田選手を、まあ、あの選手だけもう手のスナップが違うと、でもそこにも惚れたみたいで、東山に誘って、まあ、東山に来てもらって、でまあ絶対この子が来たから、まあ、全国行けるんじゃないかっていう確信はしてたみたいですね。
なるほど。
はい、
今東山は2人でやってるじゃないですか。1人は田中先生って眼鏡かけたちょっとおじいさん
ですけど、
あの下に大沢コーチがいるわけですけれども、
はい、
ちょうど大沢コーチは高校生の時に僕よく東山を見てまして、まあ強かったんですよ、すごい。洛南にも行ってウィンター行ったんですけど、
はい、
大沢コーチは田中コーチが見てた中学生からそのまま上がってきたんですよ。田中コーチが中学に出て東山に入ったんですよ。
はい、
でその時に見てた3年生、中学3年生に大沢くんがいて、
はい、
わしが行くからみんなちょっと来いっつってごそっと行ったんですよ。
はい、ああ、
その話と似てますね。
ああなるほどね、そういうことですね。
確か4人だったと思う、それスタートの4人、5人のうち4人が、
はい、
田中監督についていって、大沢くん含め4人がついていって、
はい、
でバカ強くなったっていう。
なるほど、
それまではね、京都の2番手って言ったらまあバラバラしてて、僕らの時で言ったら宇治東とかね、東宇治やったから宇治東やった、
はい、
そんなところが勝ち上がってきたりしましたけど、やっぱ大沢コーチの辺からも東山ずっと強いですよね。
そうですね。でも大体ずっと洛南に負けてたんで。
そうや
ん
な、
この4名はね、やっぱ洛南に行って洛南でこう全国出るんではなく、東山で洛南を倒して全国に行きたいっていう4名が集まったっていう話ですね。
なるほど。
はい、ですね。まあ一部はまあそれぐらい熱いっすわ今、まあ 4勝ね、一番ビリで、まだまだ分からないっちゃ分からないですね。
まあ前も教えてもらったように、一部は本当に黒星白星を結構散らしてて読みにくいというか、まあ観戦側としては楽しいですよね。
このままやっぱ次インカレに進んでいくんですけど、まあ 100% とは言えないですけど、やっぱね、一部の1番から5番までがやっぱりベスト4に行ける可能性が非常に高いです。逆に言うと、リーグ戦一部で9番10番ぐらいだと、やっぱインカレもなかなか勝ち上がれないと、逆に言うと2部の1位は、一部の10位よりは多分力はあるのと勢いも多分あります。
なるほどなるほど、
はい、だから2部の1位はちょっとわからないですね。
なるほど、
というのを踏まえて2部の結果いきますか。
いきますか。
はい、
2部は頭入ってんの？
2部はね、上から4つぐらいまでは 頭入ってます。
すごい、紹介してください。
はい、2部1位は神大ですね、神奈川大学。
神奈川大学ね。
はい、
で
2位が、まあ、肥後くんのいる中央大学。
ああ中央。
はい、 うん、3位が日本体育大学。
日体大頑張ってるね最近。
4位が確か国士舘だったと思いますね。
正解。
はい、で5番目が江戸川かな。
5番目はね駒大ですね。
あ、駒澤大学。
はい、
あのこの駒澤大学は唯一あの神奈川大学に勝ったところですね。
おお、神奈川大学2敗してますね。
あ、本当ですか。はい、まあ、駒澤ともう一個どっか負けたんでしょうね。はい、
順天堂
かもしれない。順天堂とね、神奈川大学は昔からね順天堂が勝つんですよ。
へ
え、相性の問題ですね。
相性の問題か。
はい、
そうですね。
これ順天堂もちなみにフリースローの時誰一人あのフリースロー入んないんですよ。
え、順天堂大学。
はい、順天堂大学毎年じゃないですよ、毎年じゃないですけど、順天堂大学フリースローもらったら一人だけシューターがいますよね、
うん、
であとはリバウンドの選手が普通入りますよね、2本目、
うん、
入ってこないんですよ、全員バックです。まあまあフリースローほぼ外さないんでね、順天堂大学は、
うん、
もう次の準備をしてもうハーフで待ち構えてるという。
あ、フリースロー入らないっていうのはそのシュート外すという入らないじゃなくて、
あ、そうそうそうそう、フリースローのあの
ポジションに入らない
と。そうそうそうそう、入ら、そうですそうです。
うわーすげーな。
その代わり集中してそのシューターは必ず決めてくるっていうことと、
うん、
まあもうその残りの4名はもうすでにもう集まって次のことをなんか指示したりとか、
うん、
次のディフェンス頑張ろうっていうことを多分やってますね。
なるほど。
はい、
面白いね。
順天堂大学ちょっと特殊なんですよね、ちょっとシューター軍団なんですよね。
なるほど。でちょっと続きを言うと、はい、5位が先の駒澤大学、6位が江戸川大学、
はい、
で7位が慶応、
はい、
8位が立教、
はい、
9位が順天堂、
はい、
10位が東洋、
うん、
東洋ちょっとしんどいな、14敗1勝14敗。
東洋ね、ちょっとしんどいですね。
うん、
まあ去年と監督が変わったっていうのもあるんでね、今年から、
うんうんうんうん、うん、変わった監督と我々、まあ、一緒に東京で飲んだの。
そうですね、そうですね、そうです、そうです。
そう、あの人が新しく入った監督。
そうですね、中島監督って言うんですけど、
ね、
はい、
そうなのか。
そうです、そうです。
まあこれから期待ですよね。
まあそうですね、これから期待です。はい、まあ、なかなか1年目でそんなに勝てないですからね、普通は。
そう、
まあ、これであの神奈川大学と中央大学はおそらくインカレ行くんですよね。
ホイキロ残り3試合1位2位3位4位総当たりですよね。
あ、そっか、まだ分からんね、なんとも、なんとも分からんね。
何何トモさん、1位2位3位4位総当たりしてインカレ決めるのはこの順位じゃないの。
だから22日に、
うん、
神奈川大学と日本体育大学、うん、と中央と国士舘がやる、
う
ん、それ21日すいません、
うん、
21日に中央と神奈川、
うん、
で日本日体と国士舘っていう風に、
うん、
残り3試合
なんです
け
ど, ど,
ど全部当たるんですよ、
うんうん、
な
ん
で。そうね、これ大事。
国士舘まで、国士舘はチャンスないか、日体大はチャンスあるんですね。
あるなあ、あるなあ。これわからない、これわからないですね、本当に。
そういうことか。
めちゃくちゃ面白い最後のリーグ戦になると思います。
そういうこと。
いやもうね、ここまでいったらね、人大ちょっとね、1位か2位に入ってほしいですよね。
そう
や
な。
平均身長 179.6 ですって。
うん、マジで？
やばいね。
ちっちゃ。すごいな。
でもね、北陸高校とね、うん、神奈川大学があのゲームやってたの見たことあるんですけど、今年のチームで、
うんうんうんうん、
二上くんとかいてですよ。
そうやな。
まずハーフまで運べない。
ほんまに？
もう陣内のディフェンスがエグすぎて、
うん、
ハーフまで持ってこれないっていうか、持ってきても多分もう残りあたふたして、うん、シュートで終われないって感じですね。
へー、すごいな。
うん、
こは見てみたいな、神代がやってるゲームの。やっぱり失点は少ない。
失点クソ少ないですね。
そうなんや。
その回自分たちの得点も65対50とかはありますけどね。全然
だから得点力が低い分抑えないといけないっていう、はい、
そうですね。
そういうことなんよね。
うん、だから、2部の大学ってやっぱそういったとこ多いんで、中央とかもやっぱ失点下げてくるんで、ディフェンス合戦になりつつ、うん、タレントがまずいないですね、神奈川大学には。まあ、中央だったらシックスマンで出てくるあの三上くんっていうのがいるんですけど、明星の、まあ、三上くん出てきただけでもう会場わーって沸くわけですよ。で三上くんがシュート打って入る入らないのも関係なく、もう全員が立ち上がるわけですよ。
なるほど。
けど神奈川大学にはそんな選手いないんで、完全いつもアウェーみたいな感じで戦ってますけどね。
かっこいいね。
はい、
なるほど。ここは13勝2敗で並んでるからね、神奈川大学、中央大学は。
そうですね。で、中央に勝ってるのが神奈川大学なんで、最後、わかんないですね、やっぱまだ。
2部面白いな。
2部面白いですね。昇格かかってますしね。
なるほど、なるほど。はい、で、3部行く？
3 部行きます？
3 部いいか？
3部はね、
いいんじゃないですか、お腹いっぱい。
大丈夫ですよ。
お腹いっぱいか、リスナー。
はい。
じゃあ、リスナーさんのために今日はこの辺で許しとったろか。
そうですね。
まあ、関東情勢そんなんです。関西情勢ね、ちょっと調べようとしたんやけど。
はい。
もうね、これ、勝つですよ。もうこれね、皆さんも調べてくださいよ。関西学生バスケットボールリーグ戦ってウェブサイトがあるんですけどね、もう順位が分かんない。
分かんない。
本当にこれね、ダメダメすぎる。で
一回、
トップページに順位が載ってるんですけどこれが去年のらしいですね、キリさん。
そうなんですよ、去年のっていうか今年のやる前の順番です。
やる前の順番をなぜ載せるセンスがなさすぎやろ、これ
ちょっとね、力入れてほしいです。もうちょっと
これはひどい。こんなひどいことがもうこのご時世にまかり通るかっていうぐらい僕はね、もうイライラしますよ、これ見たらね、これちゃんと運営しよう。多分実務的にゴリゴリこうね、コーディングしてくれてる子がいるんだと思うんですよ。その子は一生懸命してると思うよ。ね、ここにはね、もっと上層のやつがお金まかないとちゃんと運営できてないよ、これ。
そうですね。
だからこんななんかわけのわからんバストラみたいなやつらにね、こういじられるわけですよ。こんなひどいことあれへんで、トップページに去年の順位載せてやで、でバストラが間違えて去年の順位喋ってますよって言われてやで、で書いてるの見たら2017年度関西学生バスケットボールリーグ戦、なんか順位書いてんねんもん。だってここに、
ほんと先生みんな間違えてますもん。
これありえんよね、ほんまに。
それかわいそうですよ、流通の子たちは。毎回順位やと思われてますからね。
全然順位動かへんやん、おもんなみたいなね。何やねん、これ先週喋ったんと一緒やんけ、みたいな。ほんま、悲惨っていうところですよ、これは。もう最悪や。
しかもね、なんか有料らしいんですよ、試合見に行こうと思ったら。
関東どうなの？
まあ、関東は一部は有料ですけど、もちろん。
うん、
まあ、関西もちょっと有料でやってたのをなんか無料にしますって書いてましたね。
あ、そうなんや。
はい。
人来なさすぎて。
いや、そうでいうわけじゃないんじゃないですか。やっぱ関西はね、天理大学とかそういう共産とかそういった大学でやることが多いんですけど、関東の場合は違うんですよ。駒沢体育館とか、
あ、なるほど、
大田区総合とかそういったやっぱ、ちゃんとした大体育館でやるんで、さすがにそこはちょっとね、お金取ってますね。はいはいはいはい。
なるほど。まあちょっとひどいですわ。
まあ、ひどいですね。
ね、関西に関してはひどいと。
はい。
一応星取り表とか見とく？
星取り表見てもね、あんま分かりづらいですからね、それ。
マジで？
まあ、1位がね、共産だっていうのは覚えてます。
ひどいな、このウェブサイト。ほんまにひどいな。信じられないよ。いやー、これね、皆さんも一緒に憤ってほしい。え、1位がどこって？
1 位共産っすね。
1位共産。ああ、1位共産。はあ、はあ、はあ。なるほど。
2位が多分学院だったと思いますけどね、大阪学院。
ああ、合ってるね、大阪学院。
ですね。
3位がもうこう。
3番はどこやろ、近畿大学とかかな？
3 位はね、出たよ。近畿大学。
うん。
で、4位が大阪体育。
ああ、4位か。
うん、
いいですね。
で、5位が関学大。
なるほど。
6位が、にくいねこれ。6位が大阪産業大学。
うん。
7位が流通。
うん。
で、8位が天理、9位が立命館。立命館。
うわー、10位がじゃあ大阪経済。
あ、ごめん、その前や。大阪経済、ね、立命館。
なるほど、やばいやんそれ、大阪経済。確かね、今年のインカレは関東が12出るっていうことは、関西は多分4つだと思うんですよね。
うんうん、
そうなると大体台まではギリギリ引っかかるかなってとこですね。
ちょっと待って、今喋ったんが、
はい、
1次リーグやわ。
ああ、なるほど。2次リーグになるとそれの得失点がちょっと絡んでくるんですよね。
そう、1位が共産。
うん、
2位が大阪学院。
うん、
3位が大阪体育。
おお。
4位が近畿。
なるほど。
5位が関学大。
はい。
2、4、5、6位がね、流通科学大学。
もうちょっと頑張ってほしいですね。
7位が天理。
うん。
8位が大阪産業大学。
うん。
9位が大経大。
はい。
10位が立つ。
立命館ね。下2つはちょっとやばい。落ちね、降格しちゃうよね。そのまま行っちゃうと。
そのまま行っちゃうとね。
うん。
立命館は2次リーグ1勝もしてないからね。
そっか、まあでもね、普通そこに同志社とかも絡んできてたわけですからね、一部には。
そうかそうか、
はい、
そうか、ね、まあ見にくい。とにかくもうね、この結果より何よりね、このウェブサイトダメですよ、もう本当に。こんなひどいの知らんわ、ありえない。これもうファンを減らすだけやん。しっかりしてほしいです。もう久々にガチガチ歌ったわ。で、これトモさん教えてくれてたんですけど、あのウィンターカップの大会概要が出ましたよというか変わりましたよというニュースを聞いています。トモさんお願いします。
いや、位置づけが変わるんですかね。
うん。
で、2017年のウィンターカップから選手権大会に変わるみたいですよ、
うん、
と。
おお。
日本に。
はい。何か質問ありますか、キムさん。
いや、選手権大会ってなんか違うの、選抜と。
そうですね、前回までは先発優勝大会ですね、ウィンターといえば。で、今まで選手権大会って使われてたのがインターハイやったんです。
なるほど、
はい。で、インターハイは競技大会に変更済みなんです。なので、まあ、高校バスケット界の最高峰の大会として明確に位置づけられることが決まりましたよ、は
い、なるほどね、
はい。
ということは選抜大会になると1県から2校出れる可能性は出てくるってことなのかな。
そうですね、まあそれはまた来年度の問題になってくると思いますけど。
うーん、なるほど、
はい。で、組み合わせ抽選は11月16日。
おお、11月16日、
はい。
楽しみやねそれ
で。大会は12月23から29にかけて東京体育館において開催ですね。まあ、来年度は多分東京大会改修工事入ってくると思うんで、
うんうん
うん、東京じゃないんじゃないかなとバストラは予測してます。
そうやね、おそらくそうやろうね、
はい。
どこやろうね、福岡とか兵庫とか行ってほしい ね、
ね、そんないい体育館があるかな、どっか。
いや兵庫はいい体育館あるやん、
グリーンアリーナ。
うん、グリーンアリーナとか、うん、
まあね、でもどこでもあるんちゃいますの、あれぐらいやったら。
まあそうかな。
埼玉ちゃいますの。
いやいや埼玉はあるけど埼玉ならないでしょ
う。どうなんですかね、
うん、
まあどうやって決まるんかも分かりませんけど。
でもほんまに埼玉スーパーアリーナがあるからさ、
一番ちゃいます。
やっぱりね、その岸さんもトモもそうなんだけど、4面取れるのがやっぱりあれでしょ、ウィンターカップっていうか、そういう体育館がないとやっぱできへんでしょ、
うんうん、
分かれてやっちゃったら意味がないっていうか、
うんうんうんうん、
やっぱそうなるとなかなかないですよ、あんな体育館は。
お、え、俺ごめんあんま知らんねんけど、埼玉スーパーアリーナってすごいんじゃないの。
いや4面は取れないと思いますよ。
え、マジで。何やったら5面か6面取れるんか思った。日本一のアリーナでしょあれって。
そうなんすか、
俺ちゃうの。
いやいやいや、
そう思ってた勝手に。
調べときますわそれ。
え、っていうか行ったことあるんじゃん、埼玉スーパーアリーナ。
ないですね。
え、ごめん B とか使わへんの。全然
使ってないっすよ。だってあれはほとんどコンサートとか、
うん、
そっち系ですよ。プロレスというかそういうのとか。
ああいうのだけな。バスケで何も会場として使わへんの、
はい、あったかな。ちょっとこれは藤森に、
NBA 読んだ時あったんちゃいますよ。
最近 あったな、あったな。あることありますわ。
取れるやろ4、5面。
まあでも日がね、23から29って結構これ辛いんちゃいます。
辛いっすよそれ、
うん。何が辛いんですか。
いやその時期はやっぱりいろんなことがあるしね、うん、あとね埼玉スーパーアリーナまず車が止めれない。
あ、そうなんですか。
それ致命的やわ。地下はど
の。それ致命的。それね、近くのね飲食店とかみんな止められちゃうんでね、みんな警備員立ってますわ。
そうなん。
そうそうそうそう、まあ、言うても東京体育館も止めれないですけどね。
そうか、東京体育館も止められへんか。
うん、東京体育館も近くのなんかコインパーキング全部止められちゃって、
うん、
止めるとこなくなっちゃいますからね。
うんうんうん、いやでも東京は電車で動けるやん。
うん、埼玉も電車で動けますやん。
埼玉ってなんかちょっと田舎じゃないの。
いやいやいや、それね、秩父とか言うてますよね。
え、
それテレビで言うなんか秩父とかそっち系で、そういうのをちょっと想像してるからなんですよ。みんな埼玉、ダ埼玉って言いますけど、
うん、
そんなことないですよ。東京隣ですし。
あ、そうなの。いやな、
はい、
そう
やな、はいはい。
もう奥行ったらすごいじゃん。
奥行ったらすごいですよ。
やっぱすごいんや。
はい、
うん、でもスーパーアリーナの辺はもう大都会、電車で動けるの。
全然動けますね。
うん、それだったら別に駐車場いらない。
まあそうですね。
東京体育館と一緒や。
まあそうですね、
あとはも う, こうバスケの興行収入がその他の音楽アーティストに負けてるっていう理由で稼げないっていうことでしょ、うん、
そうですね。
でもね、バスケっていうスポーツの祭典で高校カテゴリー一番興行収入多い動員が多いカテゴリーじゃないですか、うん、
そうですね。
そこを貸してもらえへんってなんか寂しいもんがあるね。
うん、確かに。
ちょっと高校カテゴリーなんかもっと釣り上げても入ると思うけどな。2000円とか3000円、3000円はしんどい、高校生に。2000円ぐらいだったらいけんちゃ
う。全然いけますよ。
今まで1000円ぐらいやろ。
いやいや、今もも
っとする、
もっとしますよ。
まあでも、はい、連日するから、うん、周りのホテルとか外食系は潤うんちゃいますか。
潤うし、
コンサートするより、
その辺はね全然充実してますよ。スーパーアリーナの近くは。
マクドもあんの？
あるんだよ、これも近くに。
ココスは？
ココスもある。
まあどうでもいいですけどね。
そして突き落とすみたいな。対戦を友が突き落とすみたいな。
まあ今日はこんなとこですかね。
ちょっと勝手に締めるのやめてもらっていい？
まあ今日は 朝から浮かれてたでしょ。
ちょっと埼玉人には分からへんね、兵庫県民の話があるから。
はい、
なんとストークスが貴重な1勝をあげましたよ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
これは言っとかなかね。
ねえ、やったぞっつって。でちょっとここで気になるのは、
はい、
島根ってことなの。
ああなるほど
ね。
ああなるほどね。
僕知らないんやけど、こういう時のキリのマニアぶりが発揮されるところでございます。
島根ね、エベッサには負けてたかな。その前島根栃木かどっかに勝ったでしょ。
買ってた、あ、買ってたな。
買ってた、
ね、
うん、
買ってた買ってた。栃木やった
そうなのよ。栃木やった
。富山ちゃう？
いや栃木やったと思うな。
延長戦でね。
延長やったあれ、うん、買ってた買ってた。
そうそうそう、
B2 から上がってきたチームが一勝ずつ上げたか。
まあ、ただね、あの島根も渡辺くん行ってますからね。ちょっとはあのあれもクマも行っとるでしょ。
そうね。
あ、そうやな。
なんでちょっと知らんぷりができないんです
よ。そうね。
大阪にも買ってますよ。
え、ちょっとすごいじゃない。
すごいやん。
え、タカ、熊谷タカくんは出てんの？試合どれぐらい？
タカくん。
どれぐらい出てんのね。
どれぐらい出てんねんですかね。ちょっと出ない、うん、熱狂的な島根のファンがちょっと友達にいてね、ちょっとたまにそういう情報入ってきますわ。
そうなんや。
はい、もう島根大好きな人がいていて、うんうんうん、はい、うん、島根って言ったら岡本秀樹選手もいますもんね。
うーん、そうなんや。
島根ね、今2勝4敗ですわ。
おーおーおー、は
い、どこに勝ってんやろな。すごいな、島根すげえじゃない。
島根ね、大阪、
うん、
エ
ベッサに、ジェラシーやわなんか。
一方大阪がねちょっと一勝しかしてないんです、まだ。
そうなの。
うん、調子悪いみたいですね、うん、まあ、でも滋賀、なんかあんまり勝ち星が、琉球が5勝1敗、うん、京都が4勝2敗、うん、で島根が2勝4敗、うん、西宮、大阪、滋賀が1勝5敗、
うん、
ってなってますね、うん、弱いね、西。
弱いね、うん、
はい、以上です。
ありがとうございます、はい、うん、そっか、これもともくんが教えてくれたんだけど、港屋アレクシス選手、
はい、
これね、フジモンが僕が言うのにっつってね、怒られそうな内容のニュースなんですけど、
はい、
アキレス腱断裂したって。
あ、そうなんや。
男前やのにね。
なあ。
男前やね。
高校から男前とはね。
はい、ああ、楽屋の時からね。
ファンですよ、僕は。
わかるわかる。青学の時もね、かっこええなと思ってずっと見てたもん。
アキレス腱断裂したら競技どれくらい休むよね。
一応6ヶ月ってなってますけどね。
長いな、アキレス腱やっぱり。
まあ長いです、
ね、あの若さで6ヶ月ってことは、俺らみたいなおじんが切ったらもう1年ぐらいはかかるんです
よ。うん、そうですよ。
いや、だって世代やん、おるやん、アキレス腱。最近ちょっと、
でも最近早いなってるんじゃないます、ちょっと昔よりは。
うーん、
ちょっとまあね、ね、岸さんの知ってる人で2回アキレス腱切ってる人いますね。
え、藤井くんのこと？
そうそうそうそうそう。
ねえ、あの怖いな、うん、
気をつけないと怖い怖い。
右左切ったんやったっけ、それとも同じとこ再断裂したんやったっけ。
え、誰ですか、あの岸さんの大の。
そうそうそうそう、
あ、同じとこで2回ですね。
同じとこなんか切る？
つながってなかったんじゃ
ん。もともと切れてたんじゃね。
言いますね。
いや、キリがね。
いやいやいや、俺言ってないから。
ぶっこんでくるよね、キリ。
さっき
から。ほんとかわいそう、藤井コーチ。
この間もどんだけね、カットしてるかね。
いや、ほんまやね、あんな文句言うたらあかんわ、なんぼなんでも。
ま
もう全部カットしてお前の首を繋いであげたんやで。
まあ、聞いとられ
ない。あれ聞いたらもう絶対キリ首やって藤井さんに言われますよ、本当に。
うん、気をつけます。
気をつけてよ。ね、でも我々おじさんになってもいいね、こういう関係ね。
はい。
ね、なんかよくやって。僕なんかね、藤井コーチとあえて言いますけど、僕の代の育英高校のキャプテンやったんですよ、彼。
はい、
で彼と育英高校の、ね、センターサークルってクラブチームを僕立ち上げてね、バスケ教室みたいなことやってるんですけど、はい、そこに、ね、はい、藤井くんが自分らがやってるチームの子供を連れてきてくれて、
はい、
で一緒にね、あの育英高校のコートに立ったわけなんですけど、その時ね何にも思わなかったんやけど、後でキリくん、いや違う、藤波くんがこっそり僕と藤井が子供たちにね指導してるところをこっそり撮ってくれて、それを送ってくれたんですよ。
はい。
んでね、それがもうなんかキリに回ってキリから岸さんと藤井さんが同じコートに立ってやってるって言われて、はたと思いましてね、ええもんやなと思って。だってほんま 長いことなかったもん、育英の体育館に2人で立ちいることなんて。
本当ですよね、二十何年ぶり。
いや、ほんまそうちゃうかな。
あの名選手が再びっていうやつですね。
絶対いじってるやろ、今の。
いや、待って。
ちょっと。
すいません。
あの名選手が再びやって。もう、どの口それ言った。あの名芝刈り選手たち二人が、再び育英高校に立ち入ったっていう。たくさんね指導受けたんでね、やっぱ足もちょっと遠のくわけですよ。
はい、
ね、そんな中久しぶりにね2人でコートに立って、うーん、感慨深いものがありましたけれども、そんなんでバスケでつながるいい関係っていいですよね。
そうです、
いいっすね。
なんか変な言い回しになったけどなんか変な言い回しになったけど、僕この前ね、娘のバスケのお父さん友達と一緒にバーベキューなんかしちゃったりしてね。
はい。
で、神戸の秘密の場所でね、ちょっとやってきたんですよ。もうリスナーさんにはちょっと教えられません。はい、だって退去してあそこに来たら場所がもう取れなくなるんだもん。でもまあ僕のね、結構お気に入りの場所でね。で、パパ友にも、いいとこありますよ、はい、いいとこって言っちゃうとさ、ハードル上がるやん。
はい。
どうかなと思ってね、連れて行って一緒にみんなでバーベキューしたんですけどね、大層気に入ってくれまして、はい、受けも良くてね、ここはいいって言ってくれて、
はい、
うん、楽しくバーベキューしてきたんですけど、
ですね、
うん、 やっぱりね、僕長いことこう保護者を見てるじゃないですか。
はい。
やっぱりね、仲がいい保護者の時代ってね、決まってやっぱ強いんですよ。
ああ、なるほど、それよくわかるな、
うん、ね、ほんで仲悪いとまで言わないですけど、ちょっとコミュニケーションが希薄な学年保護者ってやっぱりいて、
はい、
ちょっと遠慮がちとか、ちょっと引っ込み思案じゃないけど、おとなしい感じのね、リーダーがいない保護者の学年みたいな、あったりするんですけど、
はいはい、
そういう時代はね、やっぱりね、子供たちもちょっと、こう、なんやろな、控えめな感じ、
うん、
あの、それを絶対ちょっと太刀打ちできないような相手に食ってかかるようなバスケの仕方はできない。
うん、
うん、だそこってなんかさ、お父さんとお母さんが後ろで見守ってるっていう、こう強さというかね、
うん、
うん、思いっきり頑張れる環境といいますか、そういうのがやっぱり後ろにあった方がいいんだろうなと思いながらね、
うん、うん、それよくわかりますわ、
うん、なんやろうねこれって。だってバスケットに関係ないからね、全然あるんかな、どっかで。でも
直接
的には関係ないんだけど、子供の精神的な安定感というかね、
うん、
うん、そういうのがあるのかなと思ったりしたバーベキューでございました。よかったわ、すごい天気も良くてね、で木が生い茂っててね、自然のタープがあるんですよ、
はい、う
ん、で直射日光の当たり方がすっごい晴れてたけど、すごいいい感じでしたよ。
羨ましい
です。あそこ電車で行けんの？どうやって行くの？あ、そうか。後日後で遅れ込む時も電車で行けるのはそれ素晴らしいな。
岸さんってちょいちょい天然ですよね。
そう？俺ずっと天然だと思うけど、はい、ちょい天然なところある。
はい、今のだってもうそれ言ったらあかんでしょうと思いながら聞いてましたけど
間違いないね、それ言ったらあかんね、
はい、
間違いないな。さてさて、最後の話になりますけれども、楽天 NBA の契約ちょっと変わってく
る。はいはいはい、
興味あるんですか？
そんなにない。
やめときましょうか。
やめときましょう。
俺もあんまり分からへんけど、とにかく楽天が NBA と契約したらしいですねと。 NBA でもウォリアーズとかユニフォームがパートナー契約でした。
それがね、ちょっと前。
あ、そう、
一番最近は NBA 自体
で。お、すごいや。じゃあまずウォリアーズのユニフォームに楽天がまずつきますよっていうのが最初で、それと放映権とかの国内の放映権を取ったと。すごいじゃない。これちょっともうちょっとテレビに見るのがいたりするのかな。
そうなんです、楽天のあれや
まあそんなところでございます。
はい、
じゃあ今度
そうですね、じゃあね、僕来週キムさん深夜デビューするん
ですよ。え、どこでどこで？あ、そうなんや。
まあ先週、先週の試合があったんですけど、僕ちょっとキャンプの方で忙しくて、
うん、
そうですね、それがミッキーで試合があったんです。
うん、
ミキ総合体育館で新しく、
そうそうそう、綺麗な体育館で、
この前は新しく、うん、楽しみにしてますよ、
うん、なるほど。
相手チームは、
相手チームは
コンプレックス、そうでしょ、そうでしょ、この前ね、コンプレックスのことね、ゴルフ、うん、ちょっと情報を流してみました。
やめてください、ビール
もう全然ベールに包まれてないバストラの友がおるわって言って話して、で川瀬さんもおるよとかね、でも三つはやばいよとかね、そんな話をしてました
。バリバリ対策されますね。
まあそんな感じの楽しいバストラでしたけれども、202回目バスケトークラジオ、リスナーの皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
妹
キリでした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.